ミスリーディングチャット第119回、誤差の範囲で論文を読むポッドキャストです。今日は森田のターンでございます。で、まあ、向井さんにはもう話していますけど、まあ、今年の初めから YouTube っていうでかいアプリのチームに移って働いてるんですよ。
はいはいはい。
で、これはさ、すごいデータドリブンってやつなんですよね。
うん。
よくも悪くも。で、まあなんか今までのチームはここと比べるとなんていうかこう、子供の遊びだなっていう感じで、すごいデータドリブンなんですけど、まあ、データドリブンって言ったらなんか想像するものあります？
データドリブンで想像するもの？想像する
データドリブンといえば。
データドリブンといえば、Google という会社がいろんな、データドリブンで意思決定をしていたと思うんですけれども、特にその検索のやつとかね、やってたと思うんですけども、
まあ、データドリブンってそのどうやってデータを集めるかというと AB テストですよね。
まあそうですね。
で、向井さんが今言ってたみたいに、なんか Google とか昔からそういうのやってて、こうある時、これすごいすごい昔ですけど、こうリンクのテキストの色を決めるのに41種類の青を AB テストしたっていう伝説がありますね。覚えてます？
ありましたね。
はい。これなんか出典を調べると、2009年のニューヨークタイムズの記事なんですけど、俺リンクしときますけど、で、こういうのにやめ、こういうのがこう嫌気がさしてやめたデザイナーがこう退職ブログというのの先陣を切って当時話題になったりしてましたけどね。なんで、でまあリンクの色を試すみたいなのは見たことないですけど、まあ新しい機能ってのは基本的に全部 AB テストしないといけない感じなんですよね。で、こうフラグの裏でコードを書いて、上位になったら、こう、0.1% とか 1% のトラフィックで出してみて、で、こう、期待したメトリックが増えてるかなとか、あとは、重要なメトリック、クラッシュとかが増えてないかなとかを見るみたいなことはみんな知ってるわけですね。で、まあ、そういうその、機能を隠す、フィーチャーフラグのエクスペリメントっていうのが日常的にあるのとは別に、まだ決着がつかない議論をデータで決着するためにエクスペリメントする。さっきのリンクの色じゃないですけど。まあそういうのもあると。まあそういう理解で大体いいと思ってますけど。でさ、この AB テストをまあ設定とか書くわけですよ。で、これがさ、マカさんやったことあります？昔。
AB テストの設定
がね。マカさん多分 AB テストとかやってたの10年以上前だと思いますけど。
そうですね。多分、直接やったことはないですね。なんかもうインフラが出来上がってるから、そんな設定を書くみたいなことは多分直接やらないんじゃないかな。
まあ設定、インフラもちろんあるんですけど、そのインフラの設定を書くんですね。
う
ん、
まあそうですね。
で、なんかそのさ、設定ファンにそれをこう、なんか知らない概念とか用語がバカバカ出てきてさ、まあこう適当にコピーしながら書いてるんですけど、既存の人権を、この I have no idea what I'm doing っていう感じが、拭えないくて辛いので、はい、なんかこの用語とか説明してる論文ないかなってこうダメ元で探してみたら、点で、それは今日読んできました。タイトルは Overlapping Experiment Infrastructure More Better Faster Experimentation っていう論文で2010年ですね。で、この会社の AB テストのインフラについて説明してます。
で、それは、例えば、Google みたいな人が、ところから書いてる。
そう、Google の人が書いた論文ですね。で、読んでみると、このね、あ、これ仕事で使ってるやつじゃん、みたいな。ま
あ、
そういう感じなんですよ。
あ、そうです。いいですね。
15年前の論文なんで、まあ、実装とか今とっても全部違うと思いますけど、こう概念とかモデルみたいなのは一緒。
うん。
なんで、まあ、そういう論文読んだんで、まあ、せっかくだから紹介しようかなと。いう回でございます。Overlapping Experiment Infrastructure More Better Faster Experimentation。 で、まあ、どういう話かというと、まあ、AB テストってこう実験してデータ集めて評価するっていうところまでありますよね。
うん、
で、これ全部を説明するとすごいでかいシステムなんですけど、まあ、この論文のメインはその実験するところですね。具体的にはどの実験をどのユーザーに割り振るかをどうやって決めるかっていう話のデザインを説明しています。で、他のところはまちらっと触れる程度っていう感じなんですけど、まずはね、最初は、まあ、イントロダクションディスクションがあって、そこではこうデザインゴールスを説明してます。どういうものを作りたいか。まあ、それが more, better, ファスターなんですけど、まあ、1個目のモアってのは何かっていうと、たくさんの実験を同時にやりたい。
うんうん、
で、その実験としてはもちろん干渉とかしてるとこもある。
って
話ですね。で、これまあリアルな問題なわけです。こうプログラムがたくさんいて、こうみんな自分のフィーチャーのエクスペリメントっていうのを自分で持ってるわけだから、もうすごい数がいっぱい必要なんですよね。
うん、うん。
で、まあ、いっぱいやりたいですね。で、次はベータで、その変な設定とかで、なんか、実験、めちゃめちゃいっぱい配っちゃったりとかいうのは困る。実験の設定は合ってるけど、犯した行動がバグってて、クラッシュとか始まって、事故が起こると困るので、そういうまずいことを早めに検出して防いだり、まずいことが起きたら、すぐ発見して巻き戻したりとか、そういうのがでやりたいとか、あとその、実験した後に、いろいろこう、頑張らなくても、標準的なメトリック、例えばクラッシュ率みたいなのは、あとレイテンシーとか、そういうのはデフォルトで見えるようになっててほしい。
うんうん、
いい感じのダッシュボードとかくれるといいなって、そういう話ですね。で、最後、ファースターで、これはなんか、設定をサクッと書いて、パッとプロダクションに出せてほしい。
うん
うん。あと、ついでにエンジニア以外も設定できてほしいとか、そういう話ですね。で、コードのリリースとかが例えば週に1回とかそういうちんたらしたペースでも、実験自体はもっとパンパンやりたい。
うんうん。
し、あとその、コードをリリースするための、こう、段階的リリースみたいのも、実験のフレームワークでできるといいですね、とか、そういう話をしてますね。でまあ、こう、15年後ネタバレとしてはね、この、エンジニア以外できるかと言われると、ちょっとあんまできない気がするね。PM とかできるのこれ、みたいな。そもそもその、今実験を意図して、フラグで隠してるコードとかって、こう、プログラマー書いてるわけで、それを理解せずに、こう、PM とか勝手に実験の設定できるかって言われると、まあ、なんか、想像できないですね。そういうシチュエーションはね。あんなかもしれないですけど。うん、まあ、そういう感じです。ベタ、ファスタ、ちゃちゃ。モア、ベタ、ファスタ。
うん、
で、そういうインフラを作っていくぞって話なんですけど、まあ、これね、読んでおくとわかりますけど、まあ、主なところはモアですね。
うん。
で、まあ、どういうデザインするかっていう話に進む前に、バックグラウンドっていうセクションがあって、ここではまあ、どういう開発環境みたいなところで、使うもんなのかって話をしてます。背景を説明として。で、まずね、この実験インフラは Web サーチ専用ですと言ってます。
うんうん、
2010年の時点では。Gmail とか Chrome とか Android とかでは使ってませんよと。で、まあ15年前の話、今はまあ Chrome と Android は知りませんけど、サーバーサイドの人はみんな使ってるんじゃないですかね。
うん。Chrome もさ、なんかフィーチャーエクスペリメントみたいな機能がありますよね。なんか。
ありますね。もう知ってる範囲では、クロームは自分のを持ってると思いますね。
あれ自分で作ってるのかな？そうか。
うん。僕がやってた頃はね、10年前の話ですけど、それこそ。今どうなのか知りません。で、なんだっけ。あと、もう一個の前提として、実験はそのサーバーのバイナリの中で起こりますと。バイナリの中でフラグをチェックして、リクエストを返すときに何かするっていう類のものです。だから JS とかではないし、この頃アプリとかほとんどなかったと思いますけど、アプリの中でもない。でも今はアプリの中でも実験できますけど、2010年にはできなかった。で、あと、まあ、もう一個、当たり前っちゃ当たり前ですけど、まあ、分散システムなので、そのサーバーのバイナリっていうのがいっぱいあります。まあ、サーバーがいっぱいある。バックエンドがあって、フロントエンドがあってみたいな。で、この人たちが、こう、同じ実験の設定を見ないといけません。というのは、バックエンドの人が勝手に実験してるせいで、フロントエンドの実験ができなくなったり、壊れたりすると困る。ので、まあそういう前提ですね。あと、サーバーのリリースの仕方っていうのも書いてあって、サーバーのリリースの仕方はね、バイナリープッシュっていうのとデータプッシュっていうのが別々にあって分かれてますって書いてあります。で、バイナリープッシュっていうのは前の通り、サーバーのバイナリをデプロイする作業ですね。普通に言うとこのローンチとかリリースだよね。でまあ、これはあんま頻度は高くない。まあ、チームによると思いますけど、例えば、ウィークリーとかだと論文には書いてあります。なんか、どんどんこう、テストが勝手に走って、コンテナスデリバリーされるという感じではない。うん、で一方で、データプッシュっていうのは、設定ファイルみたいのをデプロイする作業で、これはなんか数時間おきとかにバンバンバンバン出ていく。で実験っていう観点だと、フラグを見て挙動を変えるっていうコードはバイナリの中に入ってるんで、ウィークリーでしか出てかないけど、フラグの値を変えるとか、その、どこに、どんなフラグが立つとかそういう設定はデータなので、もっと頻繁に変えられる数時間おきとかで。まあそういう 世界ですと言ってますね。あと実験のためのユーザーの選び方として、クッキーを使うと書いてあります。ブラウザのクッキーね。で、まあ、リクエスト単位で挙動が変わると困るんで、まあ、何らかの連続性が必要。なんで、まあ、ユーザー ID は使わない。これなんでかなと思ったら、よかったこと、昔とか今もそうですけど、サーチってまあ、ユーザーとかいない場合あるからね。多分そうなっているんでしょ
うね。確かにね。
なので、まあ、この世界ではクッキーをクリアすると実験結果が変わるみたいな。結果じゃない、実験。どの実験に入るかが変わるっていう世界ですね。今はどうか知りませんけど。まあ、アプリとかどうするので、そもそもね、クッキーとかない気がしますけど。サンインストールしたらクリアされるのかとか、まあ、謎ですね。まあ、知りませんけど。そういう感じで論文の時点ではクッキーを主に使ってました。で、クッキーを使ってはどういうことかっていうと、クッキーに乱数を保存しといて、で、その乱数をね、1000とかの決まった数でモジュロを取るらしいね。で、そのモジュロ5の値が、そのユーザーが所属する実験のグループになる。ユーザーというかトラフィックというかね。これをクッキーモドと呼んでます。で、そのクッキーモド、モジュロした値ごとに所属する実験が決まる。クッキーモドが、42の人はみんな同じ実験を受け取るっていう感じになってて、実験を設定するときもそのモード単位で考えればよいという世界です。ただしそのクッキーみたいな連続性が必要がない実験もあるんで、そういうものはリクエスト単位でランダムに実験を割り振ることもできるそうです。基本はそのクッキーモードがベースと言ってます。で、そういう前提を踏まえた上で、オーバーラッピングエクスペリメントインフラストラクチャーに話に進むんですけど、まあ、たくさんのエクスペリメントを同時に、なるべく干渉しないように流すためにどうするかって話で、でまずその、前提として、このシステムが導入される前のモデルっていうのを説明してますね。これは簡単で、さっき言ったクッキーモードごとに別々の実験を割り振れるようにする。例えばその、クッキーの乱数を1000で割って、モジュロして、すると1000個のモードができるんで、その一個一個を実験用に払い出してあげるんですね。ただこの方法だとね、モードすぐなくなっちゃうんですよね。1000個しかないから。で、AB テストだとその、コントロールグループってのとトリートメントグループで最低2つのモードが必要なんですよね。その、
ああ、なるほど、ね。
立ってる人、立ってない人で。
うん。
なんか、それは最低で、なんかそれに加えてね、カウンターファクチャルとかそういうオプションを出すこともあって、そうするとまあ3つ必要。
うん、うん。
だし、冒頭の話で出てきた41個のリンクのを試したら41個なくなっちゃうわけじゃん。42個だな。なんで、困る。Google とかその2010年頃でも2、3万人いたはずなんで、でかい会社ですよね。これだとすぐ格好発しちゃう。困る。つんで、このアプローチは行き詰まったんですよ。でね、統計のに詳しい人からすると、この問題にはなんか、ある種の自明の答えっていうのがあって、それはね、マルチファクトリアルシステムっていうそうですけど、これは1個のモードに N 個の実験を詰め込む。つまり、同じユーザーの上で複数の実験が同時に走る。で、N をどこまで増やせるかっていう理論はなんかすごいよく研究されてるらしいですね。で、なんですけど、この方法もちょっと現実世界では厳しくて、その多くの理論は N 個の実験が独立してるって仮定するんですけど、まあ、現実はそうでもないんですよね。その干渉する異なる実験ってのがある。そういう独立じゃない実験の例とか、なんか想像つくものあります？ウェブサーチとかの例でいいですけど。
なんだろう。まあ、実験内容によるけどな、なんだろうな。
うん。
そ
う。
まあ、なんかある種のページをプロモートして、なんかランクを上げる実験と、別のなんかある種のページをランクを下げる実験があって両方にマッチしちゃうとかね。まあそこまでランキングみたいなことは多分しないと思いますけど、なんかそういうようなことは多分あると思うんですけどね。
そうですね。そういう、こう、高度なケースもあるし、もっとしょぼい論文に載ってる例で言うと、例えば、背景色と文字色っていうのをそれぞれ実験していて、たまたま同じ色になっちゃったりすると読めないみたいな。
確かに。それ確かに。
全く同じじゃなくてもね、なんかその、背景色と文字色は独立じゃないですよね。
そうですね。
まあそういうことが素朴にあり得る。
うん、
うん。っていうわけで、この、理論的にはよく研究されているマルチファクトリアルシステムもダメ。っていうのはどうしましょうかっていうことを考えたって話ですね。で、このシステムではまず、レイヤーっていう概念を導入します。 で、このレイヤーって何かって話なんですけど、まずシステムの中には複数のレイヤーがあります。で、個々の実験のパラメーター、例えばリンクの色とか文字、リンクの文字の色とか、そういうのは、どれか一つのレイヤーに所属してます。で、そいつを使う実験も、その同じレイヤーに所属してます。で、まあ、レイヤーを分けるんですけど、どういう感じで分けるかっていうののイメージとして、論文の例には、UI レイヤー、あとは Search Result レイヤー、Add Result レイヤーっていう3種類のレイヤーが例として載ってます。
うん、
さっき言った文字色、背景色みたいなのは当然 UI レイヤーに入るし、こうランキングをいじるみたいなのは、Search のランキングをいじるんだったら Search Result レイヤーだし、うん、まあ、Add のランキングをいじるんだったら Add Result レイヤーとかで実験をすると、
うん。
で、同じレイヤーの中にいるパラメータは、複数の同時、実験で同時にいじることはできません。つまり、文字色と背景色はどっちも UI レイヤーなんで、この2つは同時には実験できない。同じユーザーに対してね。
うん。
なんで、同じユーザーってか、その同じクッキーモードを見ると、文字色を変える実験か、背景色を変える実験か、最大どっちかだけが有効になっている。で一方で、その文字色を変える実験と、サーチ結果の順番を変える実験は同じモードで同時に有効にできる。これなんでかっていうと、うん、UI レイヤーとサーチリザルトレイヤーという別のレイヤーにそれぞれが所属してるからですね。
うんうん。
っていう感じになってて、まあ一般化すると、1個のモードは、最大でレイヤーの数だけ同時に実験を受け取ることができる。っていうふうにしましょうって言ってますね。で、まあ、これはそのレイヤー同士が独立してるって前提があるわけです。ただ、この前提はそんなには信用できない、人間が決めてるから。なので、一応そのレイヤー同士の干渉を減らす工夫っていうのもしていて、具体的には、モード、クッキーの乱数をモードと取りましたけど、モードを取るときにクッキーの値だけじゃなくて、そのレイヤーの ID とかそういう、そのハッシュみたいなものも混ぜてからモードを取るようにしてます。
うん。
そうするとそのレイヤーごとにモードの切り方が変わるので、例えばユーザー UI レイヤーのモード1には、サーチレイヤーの複数のモードが混ざったり、アドレイヤーのまた別の複数のモードが混ざるという感じで、こう、いい感じで混ざってくれると。偏りが起きにくい。
なるほどね。うんうん。
ので、うっかりその別のレイヤーの実験がある、また別のレイヤーの実験に影響したことがあっても、その影響っていうのはこうトラフィック全体に引き伸ばされるので、まあなんか、あからさまにはインパクトを受けにくいっていうような工夫をしてますね。でまあ、それがレイヤーで、その他に、ドメインという概念があります。で、このドメインっていうのはね、ユーザーとかがトラフィックを複数のグループに分けるためのもので、例えばドメインが2つあったら、その2つのドメインの間でユーザー、トラフィックを分け合います。でどのくらいの量をそれぞれのドメインに割り振るかっていうのは設定で決めます。なんで、ユーザーは最大で一つのドメインにしか所属しません。一つのドメインに所属します。これはレイヤーの反対ですね。レイヤーは一つのユーザーに複数くっついてましたけど、ドメインは、一つのユーザーに一個しかくっつかない。だからドメイン同士は独立していない。レイヤー同士は独立してたけど、ドメイン同士は独立していないというか、独立してるとかそういうことを考えたくないときに分けるようなもんですね。なんで、ドメイン A が何をしてても、ドメイン B は影響を受けません。なぜなら入ってる人が違うから。っていうのがドメインで、これ何に使うのかちょっと分かりにくいんですけど、既存のレイヤーではモデル化しにくいような実験をするとき用に、トラフィックを取っておくっていうようなことをするらしいですね。例えば、複数のレイヤーに所属するフラグを一度に、えって、複数変えたいみたいなことをすると、レイヤーモデルだとちょっとやりにくいんで、じゃあこの取っといたユーザーを使って、そっちで実験しましょうみたいな、そういうことをするらしいです。で、まあ、ちょっと面白いのは、このレイヤーとドメインっていうのはね、ネストできます。つまり、一個のドメインの中に、いくつもレイヤーを作ったり、この一個のレイヤーの中に、複数のドメインを作るとかそういうことができるんですよね。なんか組織図とかでこう割ったりすることもあるんだと思いますね。多分うちのチームこっちのドメインね、あんたチームこっちねみたいな、そういうこともできる。まあそういうドメインっていうのと レイヤーっていうので複数の実験を共同させるっていうのが基本的なアイデアです。それに加えて一個特別な種類のレイヤーっていうのがあって、それはね、ローンチレイヤーっていうのがあります。このローンチレイヤーっていうのはその名前の通りで、なんか機能をローンチするのに使うんですけど、つまり、あるフラグを段階的に有効していくための仕組みですね。1%、2%、10%、20% みたいな。で最終的に 100% まで持ってきたい。で、これその実験のフレームワークに載っていると、そのローンチ前と後でメトリックスを比べられるのがちょっと便利ですね。です。ある意味ではレイヤーと一緒なんです。あ、ここのローンチがそれぞれレイヤーを持ってるっていうのと一緒なんですけど、ただちょっと違うところもあって、ローンチレイヤーっていうのは常に一番上の全てのトラフィックが入っているドメインで動きます。なぜなら最終的に全てのユーザー相手に機能を有効化したいからね。で、あとコントロールグループとトリートメントグループって普通は1対1ですけど、ローンチレイヤーだと、コントロールは、つまり何もフラグが立てない状態は 100% から始まってだんだん減っていって0になって、トリートメント、フラグが立ってるのは0から100まで上がっていくっていうふうに、その、段階的ロールアウトみたいな感じでポピュレーションが変わりますね。で、あとはその、すべてのローンチエクスペリメントは、独立したローンチレイヤーっていうのを持っていて、これはその、他のレイヤーとは独立して動くってことをするのと、あとローンチエクスペリメントの方が普通のエクスペリメントよりも強いらしくて、フラグを上書きできるらしいと書いてあります。で、まあそういうもんがあるんで便利ですよねと言っていて、まあ実際今でもこれを使って段階的にローンチみんなしてますね。というのが、オーバーラッピングエクスペリメントインフラストラクチャーでした。これでまあメインの話は大体おしまいなんですけど、論文はこの後にツールズってセクションがあって、そこではその more, better, faster というゴールのためにやっている他のことをいくつか紹介していますんで、パパッと読んでいきますね。最初はね、データファイルチェックスってのがあります。これはつまり設定ファイルってのがあって、そのリントがあるというイメージでいいですね。まあ、前提としてあの設定、実験の設定はあの、コミットしてますね、レポジトリに。モノレポですけど。で、そのコミットする前にもちろんそのコードレビューというかその現代語でとかのプリリクエストっていう段階があるんで、そこでいろんなチェックをできるわけですね。プリサブミットチェックってやつがあって、そういうそのいろんなチェックを動かすインフラがあるんで、そこで設定ファイルの DSL も、まあ、リントしてくれる。リントどうかかその文法のチェックとかももちろんあるわけですけど、そうやってチェックしてくれるので、壊れにくい。っていう話をしてます。あと、コードレビューもしてますね。で、次は、リアルタイムモニタリングってやつで、その実験結果の分析をこう、後からちゃんとやるまでもなく、代表的なメトリックはリアルタイムで計算されて、やばい動きをすると、すぐアラートが来るようになってる。だから、クラッシュがスパイクしたらやべやべとか言って、アラートが来て、おっとっとつって巻き戻したりできる。つまり、金曜日にはエクスペリメントはランプアップしない方が良い。っていう話ですよね。で、まあ、モニタリングするってまあ普通ですけど、まあ、エクスペリメントでもその自動的にやってくれるのは便利ですよねって話ですね。
そうですね。自動的にロールバックとかはしない。さすがに。
この段階では少なくともしてないし、僕のやってるやつも多分されないんじゃないかな。で、なんだっけ。なんで、設定には当然ね、その、アラートを送りつけるアカウントが書いてあるわけですね。今度起きたことないですけど。で、それはリアルタイムモニタリングで、次がエクスペリメントアナリシストゥールっていうので、これは可視化、実験結果可視化ポータルみたいなやつも重要だって言ってます。実験結果はここに入ってるから、お前ら自分でスケールかけてはダメで、なんかちゃんとツールを用意してあげた方が良い。で、良いアナリシストゥールの条件が4つ挙げられています。で一番目は、correctly computed and displayed confidence interval で、confidence interval ってさ、こうちゃんと言う、ツールの方で計算してあげて、こうノイズのでかい値とか、どれか分かるようにして、その、真ん中のミンとかだけ見て一喜一憂しないようにしましょうねと。まあ、これちょっと耳が痛い話ですね。ただし、その、実際にその CTR とかそういう、いろんな値のコンフィデンスインターバルをどう計算したらいいかって言われてみるとちょっとわかんないですね、自分。で、まあ、ツールの方で計算してくれると助かりますと。 あとは2番目は、あ、Good UI ってやつで、パッと見てわかる画面を作っといてあげなさいねと。で、シンプルなグラフとかいいんじゃないのと。あと、変化があった色の値が違うとか。まあ、UI 大事だね。が2番目で、まあそうですねと。で、3番目はね、サポートスライシングってやつで、まあ、いろんなディメンションでブレイクダウンできるようにしといてあげなさいと。まあ、これはどういうことかというと、まあ、最近あった実例なんですけど、例えば、最近同僚がなんかエクスペリメントしてたら、微妙にクラッシュレートが増えているって問題があって、その同僚が困ってなんかいろいろブレイクダウンしていたら、こうデバイスのハイエンド、ローエンド、ミッドエンドみたいなので、ブレイクダウンしたら、ローエンドだけ増えてることが分かりましたと。で、さらに調べると、こうメモリーリークがありましたと、ちょっとした。それすごいマイナーリークだったんで、ラムの多いデバイスだと別に何も起きないんだよね。うん、ローエンドのデバイスだとクラッシュしてた、ちょっと。で、まあこういうのを調べようと思うと、まあ、スライシング、ブレイクダウンができないとちょっとやりにくくてできると便利ですね、と。というわけで、こういう問題追求に使われがちなディメンジョンは、弱いからちょいちょいとブレイクダウンできるようにしておきなさいね、と言ってます。
で、それでもさ、そうね、うん。なんか、デバイスのハイエンド、ローエンドみたいなディメンジョンっていうのは、それは設定する人が書くんですかね。なんか、どうなってんだろう。
この例で言うと、そういうディメンジョンももともとその、データベースに入っていて、誰かがやっといてくれたってことですね。
誰かがやっといてくれて、その、プロダクトごとに誰かがやっとくみたいな感じなんですかね。
そうそうそう。
うんうんうん。
で、まあやっぱりその、そのデータってある程度アグリゲーションした状態で、あの、データがウェアハウスに入ってるんで、前もってやっとかないと後から出すのちょっと大変なんだよね。
まあ、うん、そうですね。
後から出す場合はなんかローデータをクエしなきゃいけなくて、そうするとそのクエでいろいろやんなきゃいけない毎週とかをやり忘れ、変な値ができるとか、なんかいろいろめんどくさいんですけど、まあ、ブレイクダウンよくするやつは、さっとできるようにしといてね、ということで、うん、そのさっとできるようにしたくのね、その、デバイスティアがあったってことですね。で、最後はエクステンシビリティ。で、これはメトリックスとか、そのスライシングのディメンションは、まあなんか簡単にさせるようにしといてくださいね、と思いますね。まあ、どのくらい簡単かっていうのは、その UI でポチポチよりは大変だと思いますけど、まあ、設定ファイルをどっか書くとか、なんかちょっとクエリをいじるとかすると、まああと、よろしくやってくれるというのがいいですねってことで、コレクトリー、コンピューテッド、アンディスプレイド、コンフィデンスインターバル、アグッド UI、サポートスライシング、エクステンシビリティと4つを満たしたツールを作ろうねっていう話でしたと。で、それがトゥールスのセクションで、その後にエデュケーションっていうセクションがあって、これはその、普及のために社内教育を頑張ってますっていう話をちょっとしていて、エクスペリメントカウンセルっていうグループがあって、実験を始める前にレビューしてくれる、あるいはしてもらえないといけなかったり、社内のフォーラムを運用してて、こう、実験結果の解釈に困っている、迷えるプログラマーの相談に乗ってあげたり、っていうこともしてますよって言ってますね。これは運用の話ですね。で、論文の最後はこの頑張りの結果どうなったかってリザルトってセクションがありますけど、まあこう、自分はこう13年後の未来にいて、普及してることを知ってるんで、この論文書いてもめっちゃ出世してることを知ってるんで、甘くいったんでよかったね、つって省略します。
はい。
では、そういう論文でした。まあ、軽くまとめると、社内でめっちゃたくさん AB テスト、エクスペリメントをやるので、なんかスケールするインフラが欲しいね、つんで、レイヤー、ドメイン、ロンチレイヤーっていうモデルで、エクスペリメントの定義をできるオーバーラッピングのインフラストラクチャーを作りましたと。で、ユーザーはクッキーに入っている整数値ベースで、クッキーモードっていうモジュールを計算してグループに分割して、まあ、グループ単位で実験っていうのを割り振ることにしましたと。あと、設定は DSL で書いて、バイナリとは別に高頻度でプッシュできるようになってますと。で、あとは、分析用のツールもいい感じの UI つけておきましたよと。で、モニタリングもあるし、ブレイクダウンも完了っていうことをしてますねと。あとは、相談窓口も作ったよと。使ってねと。そういう話でした。このね、レイヤーとかモードとかね、まあ、出てくるんだ、設定ファイルに。で、ワーキャーがねえなと思ってたんだけど、すべて説明されていた。社員必読論文でしたね。あれ。
これさ、エクスペリメントごとに、なんか例えば、モードも指定するんですかね。なんか、
元の番号は指定しなくて、どのくらい欲しいかは指定
する。何個欲しいかみたいな指定する必要ありますよね。そのなんか、例えば、エクスペリメントごとにさ、何パーセントのユーザーに影響したいか、開けたいかっていうのは、まあ変わると思うんで、
うん、
そうですよね。もう、その、例えば、1% だったら、1000で割ったら、まあ、モードが10個必要みたいな。
そう、そういうのを指定します。
指定する。そうですね。まあ、なんかそうですね。設定ファイルで指定すると、なんか、人間によって偏りがちなことが起きるから、機械が指定してくれた方がいいですね。
割合だけですね。まあ、それ、ね、この論文2010年なんですよね。なんか随分古いんですけど、ああ、2010年からサーチをしたし、こんなことやってたんだな、偉いな、みたいな気持ちになりますね。いやと、前のチームでね、このインフラの導入を手伝った、隣の人が手伝っていて、まあもうその人を手伝ってたんですけど、こう導入はね、すっげえかったりんだよ。でもその導入した後はもうこのみんなさ、その誰か頑張ってセットアップしてくれたインフラを使って、この、あ、クラッシュが増えたとかいうメトリックが見えるようになるんで、この設定の大変さっていうのはこう、最初の人が苦労するだけで、多くの人が乗っかって使うからすごく割合が合うんだなっていうね、印象でしたね。あのこの論文はちなみに KDD、ナレッジ、ディスカバリー&データマイニングっていう学会に投稿されたんですけど、この学会はね、なんか毎年のようにというとちょっと言い過ぎですけど、いろんな会社が、うちの会社のエクスペリメント、レスト、インフラストラクチャー、こんな感じだよって論文を投稿してます。なんか企業テックブログみたいな勢いですけど。で、過去を見ると、例えば Facebook、Microsoft、LinkedIn、Netflix、Booking.com などが投稿してますね。で、まあちょっといくつか読んだんですけど、ちょっと時間がないんで紹介するのはまた今度にします。ただまあどの論文もそれなりに個性があって、あとその、どこの説明をするかっていう重みの置き方も違って、例えばシステムデザイン的にエンドエンドで説明してる論文とかもあるんで、まあ、暇な方は探しというものがいいかなと思いますね。あとね、やっぱ自分の会社の論文あると読むといいですね。理解が深まるんで。まあ、テックブログでもいいんですけど。でまあ、なかったらデータ部門の人をつついて、まあ、論文からですね、テックブログかなんか書いてもらって、まあ、そのリンクはミスリーディングチャットまでお寄せください。まあ、AB テストのリンクだけではなく、ミスリーディングチャットでは皆様からのご意見、ご感想お待ちしておりますんで、ショーノート、おかしくないでしょうね。ショーノートにある、フォームやリディットへのリンクがありますんで、ご利用ください。
はい、よろしくお願いします。
はい。といったとこです。
はい。
はい、なんかあります？
いや、面白かったです。
じゃあ、このとこですかね。
はい。
また次回。